皆さんこんにちは。 WWG ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして本日のゲストは、我々 WWD ジャパンの新入社員の高春天さんにお越しいただきました。高君よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
入社おめでとうございます。
ありがとうございます。
入社今年の4月に、WWD ジャパンに入社しまして、今ちょっとジョブローテーション中でいろんな部署回ってらっしゃるんですけど、今編集部にちょうど来ていて、で私がメンターをやらせていただいてて、で今ずっと一緒に動いて。
なんで今日はコウさんをお呼びしたいと思ったんですか、木村さん。
もともとコウ君もそのサステナビリティに関心があるってことだったんで、ちょっとじゃあ私がメンターしてるあれもあるし、ぜひ出てくださいって言ったら、
楽しみ、
はい、言って、ちょっとコウ君自己紹介お願いしてもいいですか。
はい、コウ春天と申します。で中国の四川省出身で、辛いものとパンナがめっちゃ好きです。
あ、すごい、そのままそのまま
もしかしたらこの番組で日本語が変になったりとかする場合もあるかもしれないんですけど、皆さんぜひご容赦くださいませ。
そんなこと。
で、うん、はい、2018年に来日して、そこから大学も大学院も通って、今 WWD に働いております。で専門はやっぱり国際コミュニケーションとか、そういう、まあ、文化とかカルチャー、そしてまあ一緒なんですけど
確かに文化とかカルチャーとかね
一緒なんですけど、対人コミュニケーションとか、やっぱり皆さんが、まあ、今着てる服という、まあ、非言語コミュニケーションとかにすごく勉強をしました。で好きなブランドは、まあ、アクネスタジオズとか、伊勢三宅とかキャンプルとか、そういう個性のあふれるブランドが好きです。はい、
よっホープ
いや、
よ、なんて頼もしい。
本当もう日本語も英語も中国語も話せる。やっぱ、ね、この仕事言語大事だと思うので。
大事だし、そのコミュニケーションをね勉強していくとなると、その素となるものだから、すごい、
めちゃめちゃ、
はい、今日楽しみです。
ちなみに WWD に入ろうと思ったきっかけは何だったんですか。
そうですね、やっぱりもともとファッションがすごく好きで、で日本に来て、まあ、こういろんなファッション誌とか綿のとか手に触れて、
綿の
メンズの運動が初めての雑誌、まあ、日本のファッション誌でした。でそこからやっぱり、ああ素敵だなって思って、ぜひファッションエディターになりたいっていう夢を持ちようになりました、う
んうん、あ、何を素敵だなと思ったんですか、綿のの覚えてるページとか。
やっぱり画像とか、そういう写真とかがすごくやっぱり日本っぽいなって思って、
へー、あー、そう見えるんですね、うん、へ
ー、そこももちろんその日本に来たきっかけの一つだと思うんですけど、やっぱり他にもそういう言語使いとか、あ、すごいなんかプロフェッショナルだなって思って、
へ
ー、なんかイメージがつく、その文を読むとっていう感じがすごく好きで、僕も まあ、いつかなりたいなというふうに、書けたいな、そういう文章をというふうに思って、まあ、こういろいろファッション誌を出している会社に、こう、なんだろう、志望、
うん、アプライして
してました。アプライしてました。で、まあ、やっぱりなぜ WWD が最後になったのかっていうと、
面接なのかこれはもう合格してる
ぞ。そうですね、やっぱりありのままの自分で面接を望んだので、
はいはい、
で一番、まあ、最後までもうありままの自分でやってきたので、もしかしたらするとこの会社にいると、かこう気楽に仕事できるかと思って、
うんうんうん、
WWD に入社いたしました。
ありのままで面接をしようっていうのは、いろんな面接を受けていく中で、ある時そう思ったところですか。 その前は違ったけどみたいな。
そうですね、やっぱりこう他の企業とかブランドとかも受けてきたんですけど、なんか演じてるような気がして。
なるほど、
まあ、こう企業側が求めてる人たちのそういう人物像をやろうとしていたので、そこがすごく不自然だと思って、
うんうんうん、
じゃあ今はありのままのコウさんなんですね。
コーデ
今日は今日のコーさんなんですね。演じてないですね。何か
演じてないです
なるほど。なんか中国のファッションシーンもなんか盛り上がってそうですけど、うん、そっちはあんまり興味なかったんですか。
やっぱりなんでだろう、あの紙面、
うんうん、
雑誌っていう紙面に興味を持ってて、やっぱり僕が18年から来日した時点でも中国の出版業はもうすでにちょっと衰退しつつある傾向があったので、うんうん、まあ、そこでやっぱりなんでだろう、東京日本こういうなんかファッションの港、
うん、
という都
都、
うんうん、
で港でもいいと思う。
港
う、
ね、でも両方合ってると思う。
っていうふうに言われてるこう、うん、まあ町国で、
うん、
まあ、ちゃんとしたファッションをこう勉強したいなと思って、
うんうん、確かにファッションは中国もすごい大きく盛り上がってるけど、うん、雑誌の歴史っていうのは多分日本が、うん、他の70年代80年代からあって結構歴史があるから蓄積もあって古いものとかも探せたりしますもんね、前のものとかもね、うん、なるほど、
うん、面白い。ちなみにちょっと、まあ、プライベートな話になりますけど、はい、学生時代夢中になってたこととかあるんですか、ね、これは没頭したなみたいな。
なんか一つのことに夢中になってたっていうのが特になくて、
あ、そうなんです
ありのままだな
ありのまま飾らない
飾らないな、
うん、
やっぱりこう自分が好きなものをまんべんなくやってみたい気持ちで学生時代を過ごしてきた感じですね。具体的に言うと軽音サークルとかでボーカルやってたり
いいないいな、
あ、軽音サークルで、
ボーカルって何系、何系の、
いろんなジャンルをやらされました。ロックとかでもレッドゼフリンとかもやってたし、で日本のポップとかもやってましたね。あとはやっぱりこう校内こう大学の雑誌とかにもすごく取り組んでました。
あ、そうなんだ。それはファッション雑誌、は
い、全然なんか大学の情報、いろんな情報を発信する雑誌で、うんうん、僕はコラムを組んだのがファッションでした。やっぱりファッション一筋でした。
あ、何を勉強してたんでしたっけ大学。
あの国際コミュニケーション
言ったじゃんね、さっき。
最近2回聞くよね。
そう、やばいやばいやばいやば、ね、本当やばいな、ね、そっか、
なるほど。国際コミュニケーション、それは政治っていうこと。
政治よりは自分がどちらかというと文化の方に目を向けてたので、そして文化の中にあるサブカルチャーの一つであるファッションに結構力を入れたって感じです。
まあ、音楽もねカルチャーだし。
なるほどなるほど。それでなんか噂によると、その、ね、卒論でさ、ファッションの産業のサステナビリティについて論じたと伺ったんですが、
はい、
どういう内容だったんですかそれは。
そうですね、内容としてはこう、なんだろう、やはり最近ではこうサステナビリティという話題がすごく強くて、そこでこう大学院だから何かこう社会に貢献できる論文を書かないといけないっていうのが趣旨があって、でそこに何かできるとやっぱり、まあ、ちょっとぐちゃぐちゃになってたんですけどあのテーマとしてはこう一世三宅に、
うん、
あの焦点を当てて、
うん、
こう一世三宅がこう伝統、日本の伝統地域と取り組んできたケースに結構焦点を当てて、うん、で一世三宅がこうその伝統地域産業たちに何か影響を与えたかについて論文を書きました。
読んでみたい、
うん。
短く要約すると、
短く要約すると、あの一つ斉藤産業という福島にあるこうシルクを製作しているこう老舗の会社があるんですけど、
うん、
あのその会社が1995年と1996年の伊勢三宅のパリコレに手伝ったことがあって、うんうんうん、でそこからやっぱりそう伊勢三宅がこういう日本の伝統カルチャーを世界中に発信 しようっていう、
うん、
こう理念が伺えます。
うーん、なるほど。
でそこから、まあ、互いに何か影響を互いに こう与えたのかについてこう分析した結果、やっぱりその伊勢三宅との協業を通じて斎藤産業さんはすごくたくさんの業界人から声をかかったこともあって、そこから利益がバンと上がったこともあり、で伊勢三宅もそういうシルク、すごく日本っぽいシルクを世界中に発信したことで、まあ、こう名誉度を上げたっていう上がったっていうのがメリットでしたね。
なんか伊勢三宅さん、三宅伊勢さん自身の頃のクリエーションですかね、その1995年って、
まだ引退してない頃です。
藤原さんとかも関わってたのか。 そのやっぱりデザイナーの考え方みたいなのをやっぱりすごく調べたりなんか書いたりするんですか。
そうですね、まず、まあ、論文の構成としてはファッションとは何かが一つで、うん、そこから伊勢三宅に入って、伊勢三宅というブランドの理念と伊勢三宅伊勢さんのこうなんで日本の伝統にこう着目しているかをすごく力を入れてリサーチしてきました。
なんかそもそも伊勢さんってなるべく生地を切らないっていう考え方を持ってるじゃないですか、うんうんうん、四角い布をどうしたら切らずに形ができるか、
はい、そこはすごく面白い、
ね、面白いですよね、うん、だからプリーズ、だからなんかこう、うんうん、サステナビリティって言葉を使わずとも、
はい、
いかにその無駄にしないかとか、そういう概念って多分根底に、うん、デザイナーの根底に あったりとかっていうことも触れたりしたのかなみたいな、ちょっと違うのかなみたいな
まさにそうでした。
あ、そうですか、よかったです。
プリーズというサステナ観点と、うん、伝統 を保護するっていう観点、ね、うん、っていう SDGs っていう観点に焦点を当てて、
最後に S もう一個つけました。
SDGs、
あ、なるほど、
SDGs。
いや、なんか、うん、本物か、はい、
なるほど。でもそこにこうくんはそのまあ単純にサステナビリティデザイン面のあの先進性とその中に背景、その伝統工芸を守っていくっていうその融合の仕方に一番魅力を感じたっていうことなんですね。これいいじゃん、これ将来的にこういうやり方もっと増えればいいじゃんとか、そういうふうに思った、共感したってことなんですか。
そういうふうに共感しましたね。それもやっぱり日本に来た一つの理由ですね。日本伝統にすごく惹かれてて、
実際産地とか行かれたんですか、その
実際に。そうです、福島にお邪魔しました。
実際に何見たんですか。
工房を見て、あ、こういう感じでシルクができてるんだみたいな。
それは卒論のために見させてくださいって。
そうです、卒論のために一方的に無理なそういうお願いにもかかわらず受けてくれました。
なるほど。ちなみになんかこれ、まあ、ちょっと卒論の話とはずれるんですけど、うん、まあ、いわゆるサステナビリティの意識というか、はい、その例えばよくある質問で恐縮なんですけど、
はい、
買い物するときに、はい、なんかそういうサステナブルな背景とか、はい、そういうことってとか、まあ、デザイナーのそういう今おっしゃったようなこう将来的にこう社会にどう貢献していくかみたいな哲学とか、そういうのって重視しますか。
そうですね、やっぱり重視するはするんですけど、してるんですけど、やっぱりサステナっていうコンセプトと掛け合わせたブランドとかですと値段がなかなか手に届かないものなんです。
うん、
重視したくてもやっぱりちょっと僕にとってはまだこう
簡単には買えない
ですね。でも評価、このブランドを評価するにはやっぱりサステナビリティという観点からこう評価しますね。
なるほどなるほど、
まあ、いつかは
買いたいですね。
でもやっぱりなんかその我々向こうさんとか私はよくブランドさん側に取材をしていると、興味を持つそのサステナビリティに対してどれだけ取り組んでいても、その消費者がそこに対して興味を持ってくれてないんじゃないかっていう不安を企業の方たち抱えてるっていう言葉を聞くことが あるんですけど、コウ君とかは、まあ、値段っていう買える買えないを置いといてもそこを評価するっていう感覚価値観は持ってらっしゃるってことです
ね。そうです、ま
さに
そうです。
自分励ましてますね。
自分にパワーをもらって。
でもなんかこう私たち世代のブランドへの憧れ、まあ、それがコウさんにとって憧れなのかどうかちょっと分かんないんだけど、今のサステナブルのブランドが憧れっていうのがすごくこう違うベクトルが、なんかこう手に入らないからとか、なんか有名だからとか、まあこうブランドの名前でっていうことでいつかはっていうのがあったけど、それともまたちょっと違ういつかはがなんかあって、私もちょっと励まされます。
ありがとうございます。なんかちなみに、まあ、一瀬三宅さん以外に、うんうん、そういうサステナビリティと聞いて思い浮かぶブランド、いつかは買ってみたいなと思うブランドとかあったり しますか？
そうですね、ありますね。でも全然あのそんなに詳しくないんですけど、まあ、ステラ・マカートニーとかあと日本のブランドですと CFCL さんとかの服がすごくやっぱり気に入ってますね。
CFCL はまさにっていう感じですね。
似合いそう、
うんうん、確かに。
それも一瀬三宅からのデザイナーです
ね、うんうん、確かにそうですね。おっしゃる通りです。ステラはメンズを見ますか？うん、
メンズよりはウィメンズを見てます。
あ、もうでも着ちゃいますよね、多分コウさんだったら似合えばって感じ
ですね。そうですね、僕は全然ユニセックスのスタイルが好きなの で、
うん、スタイルに自分のものにしそうだ。
ファーとか着てみたいですね。うん、人工のこう再生できるサイクルできるファーが着てみたい。
なんで今暑いのに、こんな、
う
ん、
暑いけどでもやっぱりこうファンシーな気分になりたいなと思って。
あ、なるほど。
ファーをいつか着てみたいと思います。
ファンシーな気分になりたい。
ファンシーな人間なんですけど。
ファンシーな人間
まだ
ありのままだと
ファンシー、もうちょっとファンシーになりたいなと思って。あ、そっかそっか、
なるほど。もうそれを引き出してもらえるっていうか、自分の
中にあるファンシーさ を, ファンシーさを
着
ることで見せるために。
あ、なるほどね。あ、でもそれってファッションのいいとこですよね、
うんうん、ファッションのいいところですね、まさにです。自己表現っていうところですね。
なるほどなるほど、
面白い、ありがとうございます。なんかコウ君にちょっと次バトンマイクをお渡ししてあるんですけど、あのインタビュアーになってもらおうと思って、コウ君からちょっと向こうさんに。
コウさん編集部まだ2週間ですからね。
いやでももうガンガン取材してもらってるんで。
そうですか、じゃあ公開練習ということで、
はい、お願いします。なんか
恐縮ですが、
私全然ごめんなさい聞いてないんですよ質問。あの1回ぐらいパスってありですか？
はい、全然パスしてください。いいですね、はい、なんかちょっと重かったら質問は。はい、じゃあ一つ目いきます。あの個人的に気になったのが、なぜ向子さんがサステナビリティに興味を持ちようになりましたか？
ああ、長い図書、これを1分でまとめるのはすごい難しいけど、ファッシパリコレとかメラノコレとか行ってた、長い期間行ってるんですけど、シーズン立ち上がりの時って、そのシーズンのそのブランドの服って着ていくのがある種礼儀とかマナーみたいな時代も、今ももちろんあるんですけど、よりそれが強かった時代があって、9月にそれこそ秋冬物を着込んでミラノの交差点で汗だくになったんですよ。でどこのブランドに行く時だったか忘れたけど、やっぱ張り切っておしゃれしてファンシーな自分を見せるためにだけど汗だくで何かがおかしいって思った。これは結構一番きっかけかもしれないです。このファッション楽しみたいし盛り上げたいし、だけど汗だくでちょっと気分悪くなったんですよ、交差点で。これは何かギャップがあるはずだっていうのが、まあ入り口で、その次には、私が編集長だった時にサステナビリティチームの広田優子さんが当時、記事展プルメールビジョンかなんか取材に行って帰ってきて、すごい大変だ、向子さん大変ですって、でサステナブルな素材じゃないと海外のラグジュアリーブランドが買わないっていう風に言ってますみたいな、ある意味ビジネスの変化みたいなのを直球で取材って知れるんですよね。でそこの自分の感じた体感のおかしいとビジネスで感じた変化の、そこには何かがあるはずだと思って考え始めて、やっぱり間違ってるものは間違ってる、汗だくになって9月になって服のは正すべきだし、その中で正した上でファッションを楽しみたいと思ったのがきっかけです。
おお、つまりこう地球の 環境から、そしてビジネスで何かおかしいと思ってサステナビリティに取り組もうと思いました。
まさにそう、おっしゃる通りです。歯車がちょっと違うっていうことを感じたっていうのがきっかけですね。
そうですね、最近暑いですね。
あとですねナイスインタビューアーですね。ちゃんとこう答えた後にワンクッション入れてくれてアイスブレイクありがとう
ありがとうございます。では、じゃあ、いろんな取材を回ってきたとおっしゃってたんですけど、でその中でやっぱり海外とか日本の取材もたくさんあったと思うんですが、こう日本、海外と日本のが取り組んでいるサステナビリティに関してのギャップを感じたところはありますか？
そうですね、基本的には一緒だと思っていて、まあ、大きく見ると、はい、過去100年超の産業革命自体が大きな課題だと思っていて、もっと早く、もっと多く、もっと安くっていうのが資本主義のその潮流だったじゃないですか。それはどの国も日本を含めてやってきたことで、私もそういう一緒に車輪をぐんぐん回していた一人なので、それが間違ってたそこを直そうという意味では一緒だと思います。ただ進め方が欧州の場合は先に規制とかルールとかを作って、うん、まあ、そこに向かってみんながこう調整していこうっていうのは今ガンガン進んでいて、かたや日本の方はあまりそういう、こう行政側がこうルールを作ってはめていこうっていうんじゃなくて、どちらかというと業界の中からなんとか変えていこうっていうのが今で、それがいいのか悪いのかすごい議論なんだけど、うん、進め方の違いっていうのはあるなとは思いますね。あとやっぱりその国が得意とするものをどう生かしていくかっていうのが重要なので、日本はまさに高さんが見た産地の力とかものづくりの力が残ってる結構 数少ない国なので、やっぱりそれを生かしてどうしていくか。でも片や合戦の国でもあって、東レがあって、帝人があってっていう、そこをまあシルクをやってきたからこそ、細い糸を作るのが得意だからこそ、北陸で今合戦をやってたりするので、まあ、そういったところで結果、ただ合戦が得意なゆえマイクロプラスチックを多く出してしまっているかもしれないので、それはヨーロッパから見たらネガティブな要素だから、得意なところは時にネガティブな要素にもなる中、どうやって自分たちの得意を生かしてみんなで進めていくかっていう違い伝わりましたかね、
うん、そうですね、やっぱり国によってこう政府のあれによって結構変わってくるなと思いますね。特に日本では感じたところ、個人的に感じたのは、やっぱり皆さん自主的に結構手を挙げて、サステナビリティ、サステナビリティやりたいやりたいっていう、
どこで感じますか、そういう
雰囲気をすごく感じました。
それ私と木村さんからだけじゃなくて感じますか、そういうの。
ちょこっと感じますね。
あ、ちょこっと感じてよかった。そうある、それがまあおっしゃる通りだった。それいいとこ悪いとこあるんですけど、
うん、そうですね、全然いいとか悪いとかじゃなくて、
うん、違いね。
そうです
ね、あ、冷静、社会の違いを冷静に見てるコミュニケーションの違いを
ありがとうございます、はい、では最後の一つ、
はい、
ぜひ伺いたいのですが、やっぱり私みたいに、僕みたいにこうサステナビリティに関心を持っているんですけど、どうやったら始め、どう始めたらいいかちょっとわからない人間にこうアドバイスをぜひいただきたいです。
うん、関心全部はできないと思うので、関心が持って、はい、サステナビリティに今関心があるって言ってもらったんだけど、そのサステナビリティって言葉とをちょっと自分の中で分解してほしいっていうか、うん、どの部分に関心があるかっていうふうに、うん、ちょっと今ここで逆質問返しはしないけど、うん、してった時に、例えば私は土を大事で、はい、やっぱ土農業、大地が大事だと考えていて、やっぱりそこを健全にしていきたいっていう考え方の、例えばですよ、うん、サステナビリティがあったりとか、まあ、海の近くで育ったのでやっぱり漁業も大事だけど、うん、その分かんないですけど漁網のリサイクルみたいなところにも関心がありますとか、今のはすごい具体的なことを言ったけど、うん、多分サステナビリティが気になる、大事だと思ったとか発言した背景には何かしらの記憶とか、うん、経験とかがあるはずで、まずそこをちょっと掘ってみてほしいなとは思います。で、そこを そこからもう一回対話したいけど、うん、それがこう A 〇〇であるって出たら、そしたらじゃあこういうことをしていこう、なかなか全部やることできないじゃないですか、
まあ、一つの焦点に絞ってまず何かを着手していくっていう、
うんうん、例えば何ですか、こうさんだったら。
僕が今やっているのはなるべくこうスーパーのプラスチックバッグを使わないっていう、うん、自分のトートバッグいつも持ち歩くっていうことで、う
ん、いいですね、うん、
こう少しだけでもなんか貢献できたら
な、うん、それはなんででもそうしようと思ったんだろう。
やっぱりこう地球のこういう温暖化とかで、うん、やっぱり辛いんじゃないですか、自分の生きている場所なので大事にしたいっていう気持ちがその根本にあってやろうと思いました。
プラスチックを少しでも使用を減らしたい、
減らしたいっていう気持ち
があったんですね、はい、多分プラスチックのところから考えを深めていくっていうのは郷、うん、さんは一つあるかもしれないですね、うん、そのプラスチックを使わないでどうしたらファッションを楽しめるかっていうところで考えていくことによってもう一歩進む、何をしたらいいかっていう最初のご質問だったので、のアクションの動詞化するためには何をするっていう、動詞バーブ化するためにはやっぱりちょっとなるべく因数分解して、はい、動詞まで落とせたらいいかなって思います。なんか学校みたいな話になっちゃった。ちょっと待ってください。すごい、
うん、いやメモって思ってました。
ちょっとなんかファッションスクールのみんな聞いてるから
みたいな感じで、いろんな人に聞いてほしいですね。なんか そうやって思ってる人って多分いっぱいいるじゃないですか。です、ね、興味はあるけど何しよう、じゃあ
何しようってやっぱり悩みますね、
うん、そうですよね、わかります。
でもすでにプラスチックバッグを使わないというアクションをしている、自分を冷静に見るというか上から見て、うん、
でそこから深掘りしていく、
深掘りしていく、
ありがとうございます、
はい、and 我々と
ね、
カンバセーションをしていろいろ情報交換できれば
ね、こうやって話すとやっぱりいろいろ広がりますよね、う
ん、もっと興味も湧いてくるなって私は個人的に思っておりますが、
今日もおしゃれなコウさん、
今日もおしゃれなコウさん、最後に私から一個お伺いコウさんにお伺いしたいんですけど、なんかこう、はい、WWD でチャレンジしたいこと、まあ WWD じゃなくてもいいか、こう将来的にキャリアプランとしてこんなこと、
うん、聞いてみたい、
こんな大人にもう大人だけど、うん、なりたいみたいなあれば教えてください。
はい、やっぱりありのままの人間なのででもまずは WWD でやりたいことはやっぱり一人前になりたいですね。今皆さんに結構こう記事の編集添削してもらったりして、もう本当に申し訳ないなって感じてるんですけど、
そんなことないですよ。
でそこはもう本当にもうちょっと人頑張りして自分でも完璧な文章を書けるようになりたい。
そうか、でも日本語で書いてるんだもんね。
そうです。
え、マジすごくないですか。
本当にすごいんですよ。
最初から日本語で書くんですか。
最初から日本語で書きますね。
え、
いや、コン君本当すごいなと思います。全然原稿も、
一番得意なのは中国語ですよね。英語？
中国語ですね。母国語が中国語です。
例えば母国語で中国語、あ、話長くなってるけど中国語で書いてそれを訳すっていう方法もあるんですか、日本語に。
ある意味もあるんですけど、うん、でも今こう頭の中にあるシステム的にはそのまんま日本語でアウトプットしてるんですよ。
すごい。
何かを訳してからのアウトプットは今多分ないと思いますね。
あ、もう それが自然になって、
自然になって、
あ、すごい尊敬する。
自然になってるけどたまに変な日本語を使ったり。
いや、全然大丈夫っすよ。やさぐれちゃうな。
なんで向こうそこがあれですよね、今いろいろ。
もういや、すごいなと思って、はい、はい、
そうですね、
尊敬します、はい、
うん、僕が持っているこう語学力を生かして、うんうん、何かこう、まあ、外資やら中国のブランドやら、うん、まあ、いっぱい取材していきたいと思います。
頼もしい頑張ってください。
頑張ります。
はい、じゃあ今回はこの辺で、皆さん今日もお付き合いくださりありがとうございました。コウ君もお付き合いくださりありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。